お立ちいただきまして、3A546番。講読文、イザヤ書第7章13から17節。講読文は別紙のプリントをご覧ください。講読文、イザヤは言った、ダビデの家を聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来、望んだことのないような日々を望ませる。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈りは講読文の裏面にあります。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌94番。 お座りください。聖書、はじめに旧約聖書、イザヤ書7章13節から17節、旧約聖書1071ページです。イザヤ書7章13から17節、イザヤは言った。ダビデの家よ聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。その子が災いを退け、幸いを選ぶことを知る前に、あなたの恐れる二人の王の領土は必ず捨てられる。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来望んだことのないような日々を望ませる。アッシリアの王がそれだ。次に新約聖書、マタイによる福音書1章18節から25節、新約聖書1ページです。マタイによる福音書1章18節から25節、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。以上です。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、太閤節第一の主日であるこの日に、私たちはあなたの恵みによりこの場へと招かれました。そしてこのように信仰の兄弟姉妹方と共にあなたを礼拝することができますことを感謝いたします。全世界の救い主イエス・キリストのご降誕を覚え、喜び祝うこのアドベント・クリスマスですが、今世界を見渡すときに何の痛みも躊躇もなく喜べる現状にはないことをも知らされます。迫害と戦争、貧困、飢餓、恐ろしい不正義があちらにもこちらにも見つかります。解決できない問題の核心にあるのは他でもない人間の罪であると私たちは聖書を通じて知らされています。私たち人間とは一体何者でしょうか。私たちは自分で自分を救うことができません。すべきことをせずに、すべきでないことをしてしまい、思いと言葉と行いによってあなたに背いてしまう私たちは、あなたの恵みがなければことごとく失われたものであります。あなたの救いの恵みは 御子イエス・キリストによって私たちに約束され、与えなくして差し出されています。この大いなる御救いの恵みに感謝し、私たちの心を喜びで満たしてください。今も世界は戦争と混迷の時代にあります。神様どうぞこの苦難に満ちた私たちの世界をお導きください。私たちの心の目を自分中心ではなく、あなたへ、そして他の人々へ、社会の現実へと向けることができるように、私たちに精神の自由と勇気を与えてください。そしてキリストの弟子とされた私たちを、平和を作り出す器としてください。あなたが私たちを愛してくださるように、私たちも互いに愛し合うことができますように、地に平和が来ますように、あなたの御心がなりますように。教会学校や青年会、長老会をはじめ、私たちの教会の様々な働きをあなたが祝福し、導いてください。今、この教会に与えられている求道者の方々を、あなたが特別に顧み、心に留めてください。また、今年洗礼を受けた兄弟姉妹方、転入によって私たちの群れに加えられた姉妹のこれからの信仰の歩みをあなたが守り導いてください。多くの新しい求道者や信徒が加わったこの仙台東六番町教会が130年の良き伝統を継承しつつ、神の言葉によって常に新しく改革される教会として新たな歩みを続けることができますよう、あなたが常に導いてください。私たちのこの教会での交わりが、あなたへの信仰と愛に根ざし、それぞれの存在のかけがえのない価値を認め合い、喜びに満ちたものとなるよう、私たちをお守りください。今朝の礼拝を覚えながらも、教会に来ることができない兄弟姉妹方を覚えます。施設に入っている方や、高齢のため外出が難しい方、心や体に痛みや重荷を負っている方、家族のために看病、介護に携わっている方を、あなたが顧みてください。あなたからの恵みが溢れるほどに私たちに注ぐ喜びの時にも、大切なものを失って深い悲しみと苦しみの中にある時にも、常に変わらず、あなたにより頼んで歩むことができるよう、私たち一人一人にあなたの希望の光を与えてください。ただいまよりあなたからの説教を取り継ぐ中本牧師をどうかあなたの霊で満たし、自由に御言葉を取り継ぐことができるよう力を与えてください。そして聞く私たちの心を開いて、良い土地に落ちた種のように、御言葉が心に根を張ることができるよう導いてください。これらの感謝と願いを私たちの救い主、復活の主であるイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌21242番一節のみ歌います。賛美歌21は前の椅子にある白い表紙のものです。 お座りください。説教、神は共におられる、中本純牧師。
今朝よりアドベントの主日礼拝をお捧げしております。アドベントという言葉はもともとのラテン語の意味で、やってこられる、現れる、あるいは出来事が起こる、そういった意味が込められています。私たちのもとにイエス・キリストがやってこられる、現れる、そしてこのお方による御救いの出来事が起こる、そのことをクリスマスを前にした私たちが待ち望む時とされております。今から約2000年前、ユダヤのベツレヘムにおいて、私たちが暮らすこの歴史のただ中で、それは確かに起こった出来事であります。私たちが手にしております新約聖書には4つの福音書が記されております。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。これら4つの福音書を通してイエス・キリストが救い主として私たちの御前に現れた。それは私たちが暮らすこの歴史のただ中で確かに起こった救いの出来事であるということを改めて私たちは受け止めるようにされています。今こうしてアドベントの時を迎えました。私たちはイエス・キリストのご降誕を伝える聖書の御言葉に耳を傾けています。聖書が伝える救い主イエスのご降誕の出来事は、たとえノンクリスチャンの方であってもよく知っている、それくらいに世間の人々においてもよく知られた内容であると言えます。ですがこの物語というものを遠い昔の昔話として聞き流すのではなくて、それは私たち自身において起こっている出来事であると、そのように受け止めることが求められてきます。それは言うなれば、私たち自身において時として味わうかもしれないこの困難な人生、あるいは時として直面するようなギリギリの限界点、そういった危機的な状況からの救いの出来事とも捉えることができるものであります。そうした時にこの福音書が伝えておりますイエス・キリストのご降誕の出来事というものは、私たちに大きな慰めを与える物語として私たち自身の内側に入ってくるのです。聖書が伝えておりますマリアの受胎告知の出来事は、まさにそうした希望を私たちに知らせてくれる御言葉であると言えるのです。先ほどご一緒にお読みしましたマタイによる福音書の1章の18節から19節をご覧いただきますと、次のように書かれてありました。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。母マリアと夫ヨセフ、この二人の人物が登場しておりますが、ここの箇所は見方によってはマリアとヨセフで受胎に対する態度というものが対照的である、異なっている、そのように読み取ることができると思います。母マリアの場合は福音書に登場する多くの女性たちがそうであるように、神様がなさる行為に対してある意味前向きに受け入れる、言ってみれば受け身の姿勢といったものを貫いていると言えます。そのことは同じ出来事を伝えているルカによる福音書の1章38節を開くと、 天使ガブリエルが告げる受胎告知の言葉に対して、マリアは戸惑いを覚えつつも、最終的にはお言葉通りこの身になりますように、そのように受け入れている様子を私たちは読み取ることができます。では、このマタイによる福音書においては、マリアは一言もセリフといったものは発しておりませんが、けれども沈黙を通して、彼女は自分の身に起こっている神様の御業を受け入れようとしている。そのように読み取ることができるかと思います。自分の身に起こっている得体の知れない出来事であると言えます。それは当然大きな恐怖心あるいは不安といったものが伴います。けれども激しく騒ぎ立つそうした様々な思いを超えて、今神様が自分の身を通して救いの御業を実現しようとされている。そうした神様の御業の前にマリアは立たされているのです。そしてそれを受け入れるようにされていると言えるのです。この旧約聖書の時代から神様はご自分の愛しておられたイスラエルの人々に目を留めて、そしてその人々を選び出して救いの約束を結んでくださったということを私たちは読み取ることができます。このマタイによる福音書の1章1節から17節にかけて書かれていますイエス・キリストの系図というものは、これはよくよく見てみますと、神様がその救いの技を明らかにしてくださったイスラエルの人々の系図であると言えます。しかしそれは裏返せば、私たち人間がことごとく自分中心に振る舞ってしまう、神様のことを忘れ隣人を愛することを忘れてしまっている、そうした人々が紡ぎ出してきた罪の歴史の系譜でもあると、そのように読み取ることができるかと思うのです。そして紛れもなく私たちも同じ歴史の戦場に立たされている、同じ流れの上に私たち自身の歴史も紡がれていると、そのように読み取ることができるのです。そうした私たちの歴史といったものが罪の歴史で終わるのではなく、救済の歴史とされていること、そのことをまず第一にこの福音書記者のマタイは伝えようとしているのです。改めて見てみますとき、ここに登場する母マリアが神様のそうしたご計画、そしてその意志といったものをその身に受け入れますのと対照的に、夫のヨセフの方はどうであったかと言いますと、全く違った仕方でこの出来事を受け止めようとしていることが伺えます。先ほどお読みした19節にありましたように、ヨセフは正しい人であったので密かにマリアとの縁を切ろうとしたというのです。これはどういったことを意味しているのかと言いますと、この時代のユダヤ社会の事情というものが一つに私たちは受け止めておかなければならないこととしてございます。イスラエルの民が神様から絶対的な原則として与えられた実戒の掟というものがございます。その中には姦淫の罪を犯してはならないという戒めがあります。姦淫の罪を犯してはならない、もしこの罪を犯してしまったならば、そのものは厭うべき性関係を結んでしまったものとして石打ちにされて殺される、もしくは社会から除外されてしまう、そのように掟で定められていたのです。ヨセフとマリアは婚約者同士でありました。ある意味私たちが考える以上のこの時代の婚約に対する認識というものは非常に重いものであったと私たちは受け止めることができます。したがってそれは結婚とほぼ、私たちからすれば結婚とほぼ同じほど、それほどまでに重要な信頼関係で結ばれていたということができると思います。しかし、 そうした固い信頼と深い愛情で結ばれた婚約者が、自分と関係を持つ前にすでに解任していた。そのことが分かった時の衝撃というものを、私たちも容易に想像することができると思います。この時ヨセフを襲った激しい苦悩、あるいは様々な疑念といったものを、様々に私たちは想像することができます。ヨセフは彼自身を襲っている激しい疑念、あるいはひょっとしたらこれは怒りの感情であるかもしれません。そういった気持ちに身を任せて、この事実をユダヤ社会に対して訴え出ることもできたはずであります。姦淫の罪を犯したマリアをユダヤの法廷に引き渡して、合法的に離縁の手続きを踏むこともできたと思います。けれどもヨセフはそれを行わなかったのです。彼はマリアの解任が表沙汰になるのを望んでおりませんでした。この19節の言葉、もともとの意味を調べてみますと、夫ヨセフは正しい人であったので、マリアを晒し者にしたくないと思い、密かに縁を切ろうとした、そのようなニュアンスで受け取ることができる言葉であります。もし彼女を法廷に連れて行くとなると、マリアは周囲の人々の目にさらされます。その挙句、石打ちに処せられて殺されてしまうかもしれません。ヨセフはそのようなことを望みませんでした。だから誰の目にも触れないように、密かに離縁する手続きを取ろうとしたのです。言ってみれば、それはヨセフ自身の感情から湧き出てきた正しさであると呼ぶことができるかもしれません。おそらく彼がそうした決断を取るに至るまで、想像することもできないほどの苦悩や葛藤といったものを抱いたと思います。マリアは自分以外の他の誰かと関係を持ってしまった。けれどもそれを明るみにして彼女が殺されてしまうのは耐えられないと。おそらくヨセフはそうした激しい葛藤の中で、考えうる限りの自分なりの正しさ、あるいは良心に伴う決断というものを選び取ったのではないかと思います。そうした彼自身の決断というものは、キリスト教を関係なく世間一般の人に尋ねてみた際には、やはりよくできた人間が取る決断であると、そのように判断されることが多いかと思います。あくまでマリアの命をおもんばかって、たとえ自分自身が悔しい思いをしている、そして大きなショックを受けているただ中にもかかわらず、よくできた立派な決断を取ったと、そのように世間一般においても評される、そのような行動であったと思われます。ですがここにおいて、密かにマリアと離縁したからといって、それはマリアにとってみても、あるいはヨセフにとってみても、何らこれからの将来を見据えた良き判断というもの、あるいはこれから先の良き出来事といったものを想像することができるような行動ではありませんでした。このことをヨセフが密かに隠したからといって、これから将来二人は一体どうやっていくのだろうかと。離縁した後、マリアはお腹の子供を抱えて一体どこへ行くというのでしょうか。姦淫の罪に対して厳しいユダヤ社会、それは帰るところも行くあてもないマリアを一人で歩かせてしまうことを意味しております。ヨセフ自身が考え出した最大の許容量である、自分自身の正しさ、あるいは良心に従う行為といったものは、やはりこうした現実的な問題を前にして全く無力であると言っていいほど何ら力を持ち得ないものであったのです。そうしたマリアにおいても、ヨセフにおいても、共に心の内側が嵐のように荒れ狂うほど大変な状況が起きているその最中に、主なる神は 天使を通して御業を受け入れるための新しい指針を示されるのです。20節以降をご覧いただくと、神様から使わされた天使は夢の中でヨセフにこのように告げます。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。天使が語る言葉によって、それまでヨセフの中を渦巻いていた疑念や、あるいは不安といったもの、それら一切の感情というものはすっかりかき消されてしまいます。彼は全く新しい場所に神様によって引きずり出されてしまったのです。ドイツの神学者のスイスの神学者であるカール・バルト、その教え子でもあったドイツの神学者ディートリヒ・ボンヘファーは、主に従うという書物の中でこういった言葉を残しております。自分自身の善と悪を、つまるところ自分の心を断念している人、そのように懺悔してイエスにのみより頼む人、その人の心はイエスの御言葉によって清くされているのである。自分自身の善も悪もないまぜにして、それら一切をもってしても乗り越えることのできない現実を前にしたとき、人はまるで自分という存在そのものがへし折られてしまったかのように、あるいは一切がなくなってしまったかのように虚無感に突き落とされてしまいます。ですが、その極みにおけるギリギリの場所において、神様は私たちに全く新しい道を備えてくださるのです。子供を身ごもったマリアを前に、もはや自分の感情や正義感などといったものは何ら役に立ちません。そのことをマリア自身、そしてヨセフ自身も知らされます。そして全く身に覚えのない子をその身に宿したマリア。考えてみれば、この二人がこのままの状態で離縁していたならば、それは悲劇の恋人同士として、私たちも常識の範囲内で受け止めることもできると思います。それは言い方を変えるならば、聞いている私たちも常識の範囲内でやはり起こり得る事柄として、恐れというものが伴わない話として受け止められてしまいます。ですが、そうではないのです。私たちの現実や正義感、あるいは様々な感情など全てを通り越した場所で、これらの出来事は展開されていくのです。そしてそれを聞いている私たちも、それら全てを通り越した場所へと引きずり出されていくのです。だからこそ私たちは恐れるのです。全くもって私たち人間の器では測ることができない神様の御業のただ中に、聞いている私たち自身も引きずり出されるから恐れるのです。けれども、そうした私たちに対して天使は語るのです。恐れてはならないと。なぜなら、神様があなたと共におられるからだ。神は共におられるからだと。インマヌエルであるからだ。そのように語るからです。23節にこのようにございます。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。天使は旧約聖書のイザヤ書7章14節の言葉を引用して語ります。これは旧約の時代の預言者の言葉が、今まさにこの時イエス・キリストの御降誕をもって成し遂げられたということを伝える言葉です。イザヤ書7章は11月の講読文で私たちが共に唱和している文言でありますが、そこを開いてみると、イスラエル王国が南北に分かれていた頃に起こったシリア・エフライム戦争と呼ばれる激しい戦いのことが記されています。紀元前735年、南王国ヨダを統治していたアハズ王が、北王国イスラエルと、そしてアラム王国の2つの国から、アッシリアという強大な軍事大国を打ち負かすために、 一緒に同盟を組もうと持ちかけられるのです。けれどもこれに対して南王国ユダのアハズ王はアッシリアと戦うことを拒絶したため、今度は北王国イスラエルとアラム王国が結託してユダを敵とみなしてしまうのです。そしてユダ王国は結託した二つの国に包囲されてしまいます。7章2節を見るとその時のユダの国の動揺というものが伺えます。しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。エフライムというのはイスラエルのことです。それまで同盟を持ちかけていた二つの国が途端に手のひらを返したかのように攻め込んでくるのです。動揺したアハズ王はこともあろうに敵対国アッシリアに助けを求め始めます。それを見かねた預言者イザヤは、森の木々が風に揺れ動くように心が動揺しているこの時こそ神様により頼みなさいと命じるのです。神自らがあなたと共にいて救いを明らかにしてくださるからだと、そう語るのです。残念ながらアハズ王はイザヤの声には耳を貸さず、アッシリアに助けを求めてしまい、それは後にユダ王国にとっても大きな損害をもたらすこととなります。けれども人間のそうした裏切りにもかかわらず、神様が人間を常に救おうとされる、その熱意というものがあることを聖書は伝え続けます。そのことは800年後にイエス・キリスト、神様の一人子が一人の人として誠の神でありながらお生まれになった、その出来事を通して実現されたのです。イエスという名前、これはヘブライ語でイエーシュアと発音します。意味は彼は救うであろう、彼は救い主である、そういった意味です。彼は救い主である。なぜなら神様が彼を通して共にいてくださるからだ。神様は御子イエス・キリストに一人の人としての体を与え、一人の人間としてこの地上にお使わしになることによって罪を帯びてしまったすべての人を救う決意をなさったのです。先ほども紹介したスイスの神学者のカール・バルトはこのように言います。神はイエス・キリストにおいて永遠に罪人と共にあることを決意された。神はキリストに人の体を負わせることによって私たち人間の弱さ、破れ、罪深さにまで下ってこられた、その出来事を伝えるのです。それこそがクリスマスであるのです。私たちが手にしていますこの聖書は、言ってみればインマヌエルで始まりインマヌエルで閉じられる書物です。神が私たちと共におられる。たとえ私たちの心が風に揺れ動く木々のようにざわめくその時であっても、いやその時こそ最も間近に迫り、私たちと共にいて私たちの足元から懸命に支えようとしておられる主なる神がおられる、救い主イエス・キリストがおられる、そして私たち自身の言葉を祈りへと変えてくださる聖霊なる神様がおられるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。この世界に御子イエス・キリストをお使わしくださいました天の父なる神様、アドベントの第一主日を迎えております。私たちは共に聖書の御言葉に聞き、あなたの御子のご降誕に心を馳せ、共に祈りを合わせる時を与えられております。神様、あなたが愛する御子を私たちに差し出してまで私たちの汚れを清め、そして復活の命へと導こうとされる、その愛を私たちは深く受け止めることができます。聖書は一貫して主なる神、あなたが私たちと共にいてくださることを伝えます。それはあなたの愛が常しえに私たちと共にいることを伝えております。神様、ともすれば人生の様々な場面で 心騒がせる私たちであります。しかしそうした私たちをなお一層その愛をもって豊かに支え守り導いてくださるあなたに、私たちは信頼をさらに一層寄せることができるようにさせてください。アドベントの期間、私たちが祈りを絶やさず日々の生活を歩むようにすることができるように導いてください。教会に連なるすべての方々、そして世界中の人々をあなたの愛で守ってください。このお祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌161番。お立ちいただきまして、正英544番、その後祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
神をたたえよう。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。